はい、それではセッション3はセッション2に引き続きテモテの手紙第2ですね。この手紙の特徴は、パウロが、もうこれから死刑になることが、この、ほとんど確定している、もう定かな時に、直前にですね、このテモテに送っている手紙なんですね。でパウロは二度皇帝ネロの前に出ています。覚えてますか、使徒の働きの28章最後のところですよね。この鎖につながれながら、自宅で自費で借りているこの家だけ軟禁状態ですね。もう鎖にはつながれていて、でその時にこの皇帝ネロの前に出たんですけれども、その時はおそらくはもうすぐに釈放という感じになったような感じなんですね。でもその後ぐらいからこのローマが組織的にキリスト者を迫害していくようになってたんですね。それまではなんていうのかな、このユダヤ人からの迫害はあったんですけども、ローマはこうなんていうの、中立っていうかほっとけみたいな感じだったんですけども、この皇帝ネロの時から、このパウロが証ししたからじゃないかとかもね、こういろいろ噂されるんですけども、そのネロに対してですね。でこれ受け入れなかったから、こう 悪霊つきになったんじゃないか、本当におかしくなっちゃったんですね、ある時からネロって。で2回目にこの捕らえられた時に、このもう本当に、もう確実死刑は、という感じになりました。でその時に今までついてきた者たちがこう一緒にパウロのところに一緒に働いていて、同じ福音の働き手であったはずの人たちがどんどんパウロを見捨ててきました。もうこう関わらなくなっていったんですよね、牢屋の中にいるパウロを。もうなんか役に立たないっていうか、なんていうか、その一緒にいると自分も危険、こう同じ仲間に思われるとかいろいろあって、本当にわずかな人のみがこのパウロのこの牢屋に入れられているパウロのことを案じていたと。でそういう中にあって、かなり感情も含まれた手紙になってます、この第二の手紙はね。こうテモテに対して、このもっとこう心がこうなんていうのかな、最後の言葉だっていう感じでね、この書かれて、いるわけです。で私たちもこの主の働きをしていく中で、一緒に戦ってるか戦ってないかっていうのは本当に大きいですね。そうでしょ、同じ痛みを持って、戦って、その痛みそのものが、傷そのものがつながりをもっと強固にするよね。わかりますね。でそこを通ってない人には分からない世界が出てくるじゃないですか。でこの苦しみを共にしてくださいというのが、このパウロがこのテモテに対してこの話している言葉になっていますですね。苦しみを共にしてください、キリストのこの働きをしていくときに、この苦しみも労苦も伴うんですよっていう話をこうしてるんですね。でそして次世代に継いでいくという話が出てきます。一節から一章の一節、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主イエスキリストからキリストイエスから恵みと憐れみと平安があるように。同じですね。でこう第一の手紙と同じですけれども、挨拶が命の約束って書いてます。まもなく死ぬので復活の約束を今彼は信じてるんですね。で愛する子と言ってますですね、テモテのこと。でどういうふうに愛してるか、3節、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝していますと。もう夜昼祈りの中でテモテのことをいつも祈っていた。本当に可愛い子のように本当にいつも祈ってた。で先祖以来って言ってるんですけど、清い良心を持ってって言ってるんですけども、次を読んでいくとこう分かってくるんですね。4節以降ですね、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと。先祖というのはつまりはイスラエルですね、イスラエル人です、ユダヤ人のことですね。そしてテモテはお父さんはギリシャ人だったけれども、お母さんはユダヤ人だったんですよね。そして、この聖書を幼い頃からこの教えてもらっていたということです。 だから、この決してこのパウロが述べ伝えていた福音というのはこのユダヤ教からかけ離れたものではなくてですね、その延長であって続きだったということをね強調していますし、まあ、あの後で出てきますね、あなた方はこのまたこの本当に初めの核心に戻りなさいという話が出てきます。でそれですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。再びって言ってるっていうことは今冷えちゃってんだよね、少し冷えちゃってんです。でなんで冷えたのか、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。でこれがやっぱり、この若い世代の若いこの、クリスチャンのリーダーにね あげたいプレゼントの御言葉ですよね。臆病の霊じゃないよって、つまりこういつも人にこういろいろプレッシャーを受けるわけですね。もう若いであるがゆえに、今まで見てきましたダビデもそうだったしヨセフもそうだったし、みんなそう、イエス様ご自身がそうでした。しかし臆病の霊じゃないんだよって、何ですか最初、力の霊なんですね。力の霊、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者に救いを与える、次何ですか、神の力なんですよ。神の理解じゃないんですね、知識じゃないんですよね、力なんです。でパウロは他にもコリント人の手紙にも言ってますけれども、私が伝えている、述べ伝えているのはこの人間の知恵ではなくて御霊と力の現れなんだよと言ってるんですね。自分は弱かったと、もうビクビクしてたと、うん、その時にもうパウロも人間でしたですね。皆さんと同じ人間でした。でこう御言葉を語るとなんかね霊的に強く見えるんだよね。誤解されるでしょ、僕よく誤解される、ね、で なるべく同じ人間なんだよっていうね、同じように感じててこういう苦手意識があるしこうこうこうだっていうように努めてるんですけども、どうしてもこう前に立つとそうで、パウロはそういう批判を受けてたね、あのコリント見てるんだけど書く文章はなんか力強いけどあったら弱々しいじゃんとかね、あの結構そういうタイプだと思う。語る方は結構こう拙なかったかもしれないね、雄弁じゃなかったかもしれない。こうバルナバと言った時もバルナバの方がこう雄弁っぽかったからね。だからそういう弱さを持っている時にいつも臆病との戦い、この恐れとの戦いがあります。しかしその恐れている自分を通してもなんと人がどんどん救われていくとか力が現れていくとか、福音に力がある、神の力、だからイエスの皆に力がある。私にはも私たちに金銀はないとペテロが言いました。ヨハネと ペテロはね、私たちに持っているものを与えようと、イエス、イエスキリストの力に、あの皆によって立ち上がりなさいと、その力、そして愛ですね。愛というのは恐れと愛というのはこれ 別物なんですね。なんかこう この人に嫌がられたくないからこうなんかしてあげるって、これ愛じゃないでしょう。あえて自分にはこの人にこういうことする必要もないし、なんかもちろん反対されるかもしれないけど、でもやっぱりやりますよって自由でしょ。自由にこう自由意志を持って何か良いことをするときはこれ愛ですよね。でそれが愛があって、そしてあとは慎みです。慎みっていうのは自分がまあどうあのなんていうのかな、慎みっていうのはね、うまく言えないね、あの遠慮するとも違うし、もちろん臆病とも違いますね。しかし、全体を考えて後々に最大の効果を与えるために今抑えるものは抑えておくっていう意味感じかな。例えばイエス様がすぐに私はメシアだって言わないで、時が来た時に私はメシアだって言ったでしょ、あの大祭司カヤパの前で、あれは知恵、慎み深さですよね。あとはあの自分が賜物がどういうものを与えられているかっていうことを分かっていて、でその中で使えていく、熱心に使えていくじゃなくて、なんか思い上がってね、こうなんかいろんなそうでないものに対してもこういろいろとやっていってしまうのは慎み深くないですよね。だからそのこの3つですね、こういう例をあなたは受けたんだよと。ですからあなたは私たちの主の証しをすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいって、またねここで、神の力によって苦しみを共にしてくださいと。で主の囚人とパウロが言ってることがミソなんです。 で、後で見たらいいけども、今ローマにね遺跡があるんですよね。このパウロが最後に入れられていたこの、ちょっと後でこれね見ていただければいいですけども、こう牢屋だったって言われるところがあって、岩をくり抜いた穴、貯水槽の跡ですね。だから死体を投げ込むようなところだったんですよね。で穴から食べ物が吊るされてくるような暗く冷たく閉鎖的なところだと、もう一個説明がある。これマルティヌスの牢獄っていうのかな、これあるんですよね。この見学することができるんですけれども、そういうところに、いる中で、そのパウロと、だからイエス様と同じですよ。このイエス様、カヤパ邸に行った時に、私は彼の仲間じゃないっていうね、否定者しペテロが。でパウロも同じようなところにいて、でも苦しみを共にして恥じないでくださいと。私は主にあってここにいるんだよと。これ主の御心なんだよと。っていう話をしたんですね。で、神は私たちを救い、救世主、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日までに守って、かの日のために守ってくださることができると確信しているからです。わかります？この神のご計画っていうのは自分たちの働きじゃないんだよって言った。私たちいつも、私たちがこうしてないからこうなっちゃったんだ、ああしてないから、ああしてるからこうなっちゃってるんだ、日本にリバイバルが起こってないのはこれがいけないんだとかね、あるじゃないですか。でもこれを読むと関係ないんですよ。神のご計画と恵みによるんですよ、ね、で、だから恥としてないんですよね。で、不都合なことが起こることが恥ずかしいことじゃないんですよ。調子悪く見えることが恥ずかしいことじゃなくて、パウロはむしろ主をよく知ってるから、これは分かってると、ね、全然恥ずかしいことじゃないと、誇りを持つと。でさっき昨日もね、ちょっと分かち合いの時に話したんだけど、韓国の今のリバイバルの状況、リバイバル、かつてリバイバルが今ちょっと減っているっていう状況と、今中国が大リバイバル起こっている状況、じゃあ日本はどうですかって僕聞かれたんですよね。でね、日本は誇っていいですね、超低空飛行ですよね、ずっと。でもね、墜落しないんだよ日本って。すごくね、 1% 以下って言われてるんだけど、ゼロにならないんだよ。で270年ぐらい、250年禁教時代があったでしょ、ずっと昔になっちゃうけど、いやこういうスケールの大きい話ですよ。キリシタンの迫害っていうのは世界の教会史の中で最も迫害を受けたものの中の一つなんですよ。この日本なんですよ、最も迫害がひどかったの。これ世界の見渡して、歴史を通して。なのにあの間禁教時代にこうまた出てきて、隠れキリシタンがパッと出てきたわけでしょ。で私たちもある意味でそれを伝統を受け継いでるっていうか、神によってそうなってるんですよ。私たち意図してないでしょ、ね、いや私そんな大事なことだったら迫害になったらどうしよう。いや神の恵みでもう迫害耐えてるんですよ。なんでこんな生きづらいところで、クリスチャンとして生きづらいところで生きられてんの。クリスチャンとしてこうやって教会でみんなでこうやって交われてんの、恵みですよ。神のご計画なんですよ。誇っていいし、福音宣教は、日本における福音宣教は楽しい。うんね、そこにおいては中国の兄弟姉妹と日本の兄弟姉妹は全く同じところに立ってますね。他のね、国とね、全く同じところだって、誇るべき私たちはキリストの兵士です ですね。で次に、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。また出てきましたね、この手本にするということと委ねていくということですね。あ、委ねというか守っていくということか、委ねられたもので、それが何ていうのかな、こう、例えばこういう、ね、カルバリーチャペルはこれこれを信じて、あれからを信じて、こうこうこうだから、これをしっかりと守っていかなきゃ、そういう話じゃなくて、信仰と愛によって守って、ね、精霊の力によって守っていく。 だから表面的にはガラリとなんか雰囲気が変わっていってもいいんですよ。カルバリチャペルそのものが別にカルバリチャペルじゃなくて神のイエス様の運動だから動きだから全然変わっちゃっても構わないんですよね。聖霊に導かれてさえ言えば、信仰と愛によって導かれてさえ言えば、表面がなんかアメリカ的じゃなくなって構わないわけですよね。そうでしょ。であなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。でオネポシロの家族が神主を憐れんでくださるように、彼はたびたび私を力づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時は熱心に私を探して見つけてくれ出してくれたのです。彼の日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。すごくこう個人的になってるよね。もう具体的な名前も挙げてね、こういうもう離れていってしまったんだよって、厳しい厳しい、もう心が避けるような同じ道路者がね離れていっちゃったんですよね。だけれどもオネポシロは本当にこの、探して全く正反対のね動きをしているわけだけれども、憐れんでくれるようにとこう言っている、このリアルなここ会話があります。そして2章です。はい、忠実に働いていくことの重要性が書かれています。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。はい、もう一回聞きます。もう一回言いますね。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。どうやって強くなりますか。恵みですね。覚えてください。恵みによってしか強くなれません。恵みによってしか成長できません。だから全然自分はダメなんだっていうのになぜか神は祝福してくださるっていう。ただそしてその神様の素晴らしさ、良さを、気前の良さを、寛容さを、私たちがただ信仰を持ってありがとうって言って、それによって強くされていくんです。どうしても表面的な強さを見ちゃうからね、あ自分はダメだってこうなっちゃうんですよ。でも恵みによって強くなれと。そして3つの例えを話してるんですね。あ、間違えた、ごめんなさい。その前に3節からで、今の話は、2節ですね。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも、教える力のある忠実な人たちに委ねなさいと、ね、さっき言ったようにこれ聖霊の賜物が予言の言葉によって与えられて、そして多くの証人の前でこのパウロがこう話したことをね、他の人にも教える力のある忠実な人に委ねなさいと。これ4代入ってます。パウロ自身、2代目テモテ、3代目忠実な人たち、4代目その忠実な人から教えを受ける人たち、4代にわたってのこう信仰の継承が書いてあるんです。ちょっと言い方人間的に良くないんだけど、マルチ処方みたいなもんだよね。だから自分は買ってんだけど売ってもいるっていう、だから自分は教えを受けて継承を受けていると同時に継承しているんですね。だから今日のもうびっくりしたんだけど、朝の何だっけ、詩編の71編か、それもまさに継承の話だったでしょ。若い時からね、こう神を述べ伝えて、受けた教えを持ってこの神の御業を述べ伝えてて、神の義と救いについてですね。でこうやって継承していくというキリスト者の使命があるわけですね。でね、以前はね、例えば30歳ぐらいの人がね、もう私は年を取ってきたとかなんか言った時に、何言ってんだよ若いのにっていう気持ちだったんです。でも今は受け入れられてます。この気持ちって実は健全だよね。もっと若い人がいるっていうことを意識してるわけでしょ。でもっと若い人に対して、例えば小学生の子だとか10代の子だとかに対して、自分は本当に今自分が持っているものをしっかりと保って、自分の行いを通していろんなことを通して言葉を通して、あ受け継いでいかせてるんだということをね、この見ていくことができるわけなんですね。でそれで3節以降に3つの例えがあります。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら 日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また協議をするときも規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいますということですが、3つ、1つ目はキリストにある兵士です、ね、立派な兵士として苦しみを共にして兵役についていながらっていうふうにあります。苦しみや困難があることをこの兵士は表しているわけですね。なんか兵役ってなんかあんまり馴染み薄いね、もう言ってないからね。あのイスラエルの兄弟姉妹とかね、あのメシアニック銃の兄弟姉妹もそうだし、身近なの韓国の兄弟に立ち会えばいいですよ。で、あの韓国の教会だとね、あの女の人が嫌がる説教があるんだよね。なんでかというとね、兵役、この徴兵制だから、必ず全ての韓国人男性がそこの痛みを通ってる、苦しみを通ってる、しごかれてることを通ってるから、なんかそういう話をこう、あの例え話でこう出すんですよ、説教の中で。でそうすると男は「そうだそうだそうだ」とかって言って、女の人は「もうあった」とかってなって痛みを伴います、戦ってるから。でもう一つはね、帳簿したものを喜ばせてるんです。自分じゃないんですよね。兵役の時に自分を喜ばせることは一切ないですね。帳簿した人だから、上の命令に従って、そして、行くことだけが、このあれですね、特徴です。つまり私たちキリスト者は、そうですね、キリストが喜ばれることだけがもう本当に自分の喜びになっているかどうかですね。だから旧約聖書でギデオンもそうでしょ。ギデオンの戦いの時にこのハロデの泉でうわーっと、何だっけ、あの時に何万人いたんだっけかな、忘れたけれども、相手が13万5千人なのに、そして多すぎるって言われちゃって、最後に300人になったけれども、最後に水を飲む時の姿勢について問われちゃったんだよね。犬のようにこう、あの口を水につけて飲むか、あるいはひざまずいて飲むか、あるいはひざまずかないで手ですくって飲んでるかで、手ですくって飲んでる、ひざまずかないで飲んでるものを選びなさいって言ったら300人しかいなかったわけです。なんでか分かります？つけてるうちに敵が来たらどうするのって。だからもういつでも戦える姿勢の中で水を飲んでるわけですよ。いつも臨戦態勢。これね、いいよ、プライベートライフ楽しみたいよ、なるんですね。しかし帳簿したものを喜ばせるということですね。そして2つ目が教義です。教義、このパウロはよく教義について話します。で、規定があるよねっていうんですね。で、目標を得るためにこの規定から外れたら、その人はドーピングとかで何だかで弾かれちゃうわけですよね。そうでしょ、風邪薬でさえ気をつけてるよね、あのオリンピックの選手は。もしそこに何かそのドーピングに引っかかるものがあったらまずいわけだから。だから本当に目的のためにこれやればいいじゃないかっていう安直の福音があるわけね。福音って呼んではいけない福音があるわけじゃないですか。これをやったらいいよ、あれをやったらうまくいくよとか何だかってあるけれども、規定に従わなければいけないんだっていうことですね。それ3つ目が何だっけ、農夫、労苦が伴います。まあ、僕農民やったことないです。皆さん何かありますか、農作業の経験ある方。おお、えらい、どこで、カンボジア、畑クラブ、ありがとうございます。でもね、それで結構ちょっと農業やってる方々のこう労苦が分かると思うんですよね。せっかく育てたのにまた雨がザーザー踏んでダメになっちゃったとか、日照りになったとか、一生懸命でちょっとよそ見してるとなんか枯らしてしまったとか、ね、肥料の量だとかいっぱい入れすぎたらもう枯れてしまうとか、逆にね、でそういうのを本当にやってって、で労苦した人が第一の分け前に預かると。労苦が伴いますよということです。でこの3つについてテモテに話しています。で次の 進めが大事ですね。8節、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。はい、イエス・キリストをいつも思っていなさい。イエス様がどういう方か、どういう働きをされたか、これいつも思っていなさいと。そしてパウロがすごいのは、こんなに苦しみがあってつながれているけども、自分の飯について希望を失ってないことです。なんで福音宣教者でしょ、彼は教師でしょ。こんなつながれててどうやって伝えられるのって。でも神の言葉はつながれてませんって言ってんだよね。なんか私たちにいろいろ起こるじゃないですか、病気になったとか交通事故になったとか。でも本当に召されているのであれば、何らかの形で神様をお持ちになって、必ず神様のこのご計画は成就していくわけなんですね。で最後にイエス様にある救いを受けて、常しえの栄光を共に受けるようになると。で次に、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、これキリストと共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は真実に、常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである、ということで、全部大事ですね。この死んでいくっていうことですね。一つ目はマルコの8章の35節でも、命を救おうと思うのはそれを失い、私と福音のために命を失うものはそれを救うと。二つ目が、耐え忍むことによって、治めていくことになるよと。神様にたくさんのものを任されて、神様の働きによって、自分を通して多くの人が神の命の中に生きていくことができるようになっていくよと。この治めるっていうのはね、治めるっていうのはなんか権力を持ってこうなんか抑えつけるって意味じゃなくて、人々をこう神の国の中に生かしていくっていう治め方ですね。そして彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれると。だから福音を恥と思う、ね、これはまずいわけですね。そして次に大事ですね、真実でないんですよ私たちは。でも彼は常に真実だ。私たちの真実に寄ってないんですよね、イエス様の働きは。イエス様の真実に寄ってると。でこれらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人を滅ぼすようになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練したもの、すなわち、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメネオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといって、ある人々の信仰を覆しているのですと。で私たちにある戦いがあります。葛藤があります。この一つのこと、このキリストを思っているということ、これをしていく必要があるんですけれども、これからそれていく、人々が出てくるわけなんですよね。でここでの励ましが、あなたは、この15節です、熟練したもの、これ適格者とも訳せます。仕事をしっかりとこなしている人が適格な人ですよね。でですね、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす。で偽りもいろいろたくさんはびこっている中で、そうではなくてまっすぐに、で恥じることのない福音は、こうどうしても人々が恥じていくものですけれども、そうでなくて恥じることのない働き人、または自分自身が堕落していくことがないように、ね、神に捧げていくという、これは本当に心に留めて励ましたい言葉ですね。まっすぐに解こして熟練していく、この御言葉について十分に整えられたものとなっていってください。それ次に、偽りの教えのみならず、清い器でいられるように自分自身を守っていかなければいけないという勧めがあります。 それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるいはあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことから離れるなら、その人は尊いことに使われる、器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとですね。清さですね。でこれ今皆さんでやってる最中ですよ。若い人が情欲から離れるっていうか、まあ、今それあんまり気にしないかもしれないですけども、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を求めなさいと。でこれが自分を守っていくし、たっとく用いられていくわけなんですね。自分自身を気をつけて守っていくいうわけです。でまたあれですね、この無知な詩弁を避けなさいって話がありますね。無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなた方が知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しく、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。これ大事ですね。主のしもべは争ってはいけないと。本当にこの悔い改めなくて、悪いことしているっていうか悪いこと言っている人たちがいるわけで、訓戒するんですね。ここ間違っていけないですね。許しちゃいけないんですよ。訓戒はするんですが、態度が優しく、教え、忍び、柔和な心でと。そして神が変えてくださるかもしれないんです。しんどい作業なんですけど、これをやっていくということですよね。しんどい作業ですけど、まあ牧会者ってそうですね、付き合っていくっていうのかな。人って一晩に変わんないじゃないですか、パーンと、ね、で明らかにこれ間違ってるって思っても、その過程にも付き合わなかったら、その人が信仰がね、いつかこう成長することないわけでしょ。その付き合っていくっていう過程もあるわけですね。で次3章に行きます。これ2つの生き方が書いてあります。3章に、終わりの日には困難な時代がやってくることを承知しておきなさいと。まあね、パウロにとっては自分の人生の終わりが近づいているんですけども、ここで言ってる終わりの日っていうのはもう本当に世界の終わりですよね。この週末ですよね。困難になると、どういう困難か。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝をすることを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者となり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者となり、見えることはところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。終わりの日の特徴は自分を愛する人たち、自己愛です。自分を愛してる、愛が冷えます。イエス様もおっしゃったよね、オリーブ山で愛が冷えるよって。自分を愛してるから、それが根っこにあります。キリストで、自分ではなくキリストがキリスト者の姿勢ですよね。自分ではなくキリスト、これハドソン・テイラーが言った言葉ですね。 Not I, but Christ って、私ではなくキリストって言ったんですけど、で終わりの日の特徴はキリストではなく私で、こういう傾向が出てくるんですけど、問題は教会の中でこれやっていくんですよ。見えるところは経験であっても、その実を否定する、見えるところは経験って、つまり教会の中で今見たのが出てくるってことです。あるいはこれを是認する教えが入ってくるってことです。この いつも、まあ、どの世代もそうですし、若い世代も特にそうでしょう。この教会における自分と世における自分の間にこの葛藤が出ている時代ですよね。でこう引き受け継いでいかなきゃ、このどんどんの信仰を継承しなきゃいけないと思っても、やっぱり新しい時代に入ってきているというか、こう変化している時代にあるので、必ずしもこの先代の人たちがこの教えきれてない部分もたくさんあると思います。自分たちが果敢にこの本当に前に進んでいかなければいけないところの部分もたくさんあると思います、ね、でそこで経験に見えるものなんだけど、実を否定しているっていうのを見分けていかなきゃいけないです、ね、僕も分かんないよ、それは一体何かって、あの一生懸命考えてるんだけど言葉にならないし。でこのやっぱりどういうことやってたかって言ったら、この具体的にはこういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に気まわされて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちですと。学んでるんですよ、しょっちゅう学んでんだけど、全然真理を知ってない。知識では学んでんだけども、生活が変わってない。でむしろなんかこう世の中のことが教会に入り込んでしまってる。で、このそういう信仰の失格者の話が書いてありまして、10節に飛びますね。しかしあなたは、ここだしね、しかしあなたは、今だから一つ目の生き方はそういう経験のように見えて実を否定する人たちですけれども、10節以降はしかしあなたは、私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキ、イコニウム、ルステラで私に降りかかった、迫害や困難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことを私から救い出してくださいました。確かにキリストイエスにやって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのですと。パウロは手元に自信がありました。あなたは大丈夫だと。この私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐、これによくついてきてくれたねと。そして迫害がある、経験に生きようとするものは必ず迫害が伴うんですね。うん。苦しみが伴うんです。だからまた繰り返しますと、日本の場合だとうまくいっていないというキーワードがあります。うまくいってないと霊的じゃない、うまくいくようにすることが霊的である。今のは逆ですうまくいってないように見えてうまくいってるんです。神様においては Z をしておられる。これでいいんだよ。経験に生きようとするものは迫害を受けるんです。反対があるんです。あと騙すっていうのがやっぱり詐欺師の特徴ですよ、もちろん、ね、オレオレ詐欺とかいろいろあるでしょ。で本人も騙されてるって言ってるんだよね。これ面白いね。自分も騙してるんだけど、相手も騙し、あの相手からも騙されてる。で、あの仲介書にこう書いてあったんですね。デイビッド・グズイックっていう人の仲介なんですけど、心の動機というのは大事ですが、時にそれだけを強調してしまう傾向があります。多くの悪いことは誠実になろうとして騙されている人々によって、素晴らしい動機を持って間違ったことを行おうとする人々によってもたらされます。意味わかりましたもう一回言いますね。心の動機というのは大事ですが、時にそれだけを強調してしまう傾向があります。多くの悪いことは誠実になろうとして騙されている人々によって、素晴らしい動機を持って間違ったことを行おうとしている人々によってもたらされます。その人々は彼の素晴らしい心を見て、それでその危険な欺きの行動を受け入れてしまいます。ただ動機だけついていっているのではなく、それが真理にかなうものかどうかを計り知る必要があるんですとですね。まあ、いいこと言いますよね。で次に、14節、けれどもあなた方、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。 あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えて戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。この16節の言葉って、なんか例えばクリスチャン2世の方々は、教会学校とかで、なんか覚えさせられるわけでじゃん。よく知ってますよね。聖書は神の言葉だよっていう時にね。ここでの重要なのは、すべてですね。すべて神の霊感。つまり、一部じゃないよと。まず神がありきで、私たちの方が変えられていくべきなんだよと。神中心で人中心じゃないよと。自分の都合の良いところだけはつまみ食いできないんだよと。だから教えがあって、次に戒めですよ。自分が間違ってるっていうことが指摘されるのが聖書の教えです。神が正しくて自分は正しくないんです。神の道に自分を合わせていくことであって、自分に神を合わせていくことではないわけです。で、このことによって奉仕の働きに十分に整えられていくわけです。だからパウロは確信を持ってました。聖書の教えの中に留まって一切してくれれば、自分が死んでからも彼らは神の国を受け継ぐことができるというですね。で、最後4章です。ですね、パウロは御国の到来、イエス様の再臨を再び前面に出して厳かに命じます。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、態度を教えながら責め、戒め、また進めなさいと。パウロはすぐにこの御国の、イエス様の現れと御国ですね、やっぱ再臨を話しているわけです。その時に何が起こるかというと、裁くということが起こります。生きている人、死んだ人を裁く。死んだ人を蘇らせて裁く。そして裁く、この神の前で裁かれる時に、自分が本当に神に認められているものっていうか、受け入れられているものとしているというのは、この召に忠実であったかどうかですね。で、ここでは御言葉を述べ伝えなさいで、大事なのは時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。だから時に左右されないわけですよ。時に左右されない、ね、いつも御言葉をしっかり教えてる。で、大事なのはここでね、教えて、責め、戒め、進めてるっていう、結構きつい言葉書いてるでしょ。責めなさいとかね、戒めなさいって。でも寛容を尽くしっていうのが前に出てます。寛容を尽くし、寛容を尽くして忍耐を尽くして教えていくわけです。このバランスですね。寛容を尽くして忍耐を尽くして教えていく。で、3節、というのは人々が健全な教えに耳を隠そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと。この終わりの特徴というのが、自分に都合の良いことを言ってもらう教師を集めて行くようになるよということであります。ある、ね、自分の教会に来ている姉妹がいいこと言ってくれたけど、御言葉聞いて痛くなくてどうするのと、ね、健全じゃないですか。痛いからメッセージでしょ、ね、自分がやってること間違ってるっていうのが分かるからメッセージでしょ、ね、いやそれを嫌だと、この人はこんなこと言ってると、これは愛がないとかね、で寄せ集めるような、そういうことを言っている人とのことに言ってしまうわけ。でもそういうことにならないでくださいということを言っています。そして次ですね、6節です。私は今や注ぎの備え物となります。私が用を去るときはすでに来ました。私は勇敢に 戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が私をにそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。わかりましたね。目標、義の冠です。いつくれますか、イエス様は。言ってよ主の現れの時ですね。イエス様来られる時です。その時に義の冠が与えられてくださいます。でこれが目標です。主の働きをする時の 大原則、鉄則、イエス様に仕えていることを忘れない。人に仕えてるじゃない、イエス様に仕えてるということですね。で最後に具体的にいろんなこの働き人が出てくるんですね。イエス様を、イエス様じゃなくてパウロを見捨てた働き人もいれば、イエス様の、イエス様じゃなくてパウロのところにいる働き人もいるわけなんですね。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛して私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガリラヤに、ガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを連れて一緒に行ってください。彼は私の務めのために役に立つからです。私は敵子をエペソに使わしましたって、ね、こうずっと言って、あとは同罪苦人のアレキサンデル、これは私をひどく苦しめたとかね、もうどんどんこういろいろいるわけですよ。でこれデマスがねちょっと気になるんだよね。今の世を愛した、これデマスって3回出てくるんですよね。これでもう説教になるぐらいで、愛する、ね、こうデマスっていうか愛されてるデマスっていう言葉が出てきて、次に単なるデマス で最後はこうやって今の世を愛しちゃったっていうね、徐々に今の世に行っちゃったっていうね。で16節です。私の最初の弁明の時、最後は私を支持する者はなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。素晴らしいですね。みんな捨てちゃったんですよ、弁明の時に。いないんですよ。その時に誰が立ってますか、一緒に。イエス様が共に立ってくださいましたですね。そして全ての災いから私を助け出してくださるということは次に書いてありまして、天の御国に救い入れてくださるとですね。で最後が、この挨拶の言葉になっていますということで、リアルですが福音の働きの中にその見捨てる人もいるんですよ。で世の今の世を愛していく人もいるし、むしろ働き人なのに激しく非難する人も出てくるわけなんです。いやきついね。苦しみを共にしてください。そして、この委ねられたものをしっかりと守っていきなさいということですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。こうやってざっとこのテモテへの手紙を読ませていただいたことをありがとうございます。パウロのテモテに対する愛情を読むことができました。神様、私たちにも愛情を注いでくださっていること、そして主の現れを待ち望む者に義の冠を与えてくださることを見ることができたことを感謝します。神様、私たちは本当にパウロからの信仰を継承している者たちです。神様、どうぞ私たちの中にも本当にこの継承する御霊が働いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。